マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も楽和会丸田町病院から素敵なゲストをお迎えしております。どうぞ自己紹介お願いします。
はい、ご紹介ありがとうございます。楽和会丸田町病院救急総合診療科の井田学と申します。本日はよろしくお願いします。
井田先生よろしくお願いいたしま す。昨年12月にご出演いただきましたが、続いての登場でよろしくお願いいたします。はい、はい、なんか分かりやすくね、いろいろと説明していただいたので。
本当ですか？
はい、よかったです。はい、いや今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、
もうお正月明けまして、ちょっと気になっていらっしゃる方が多いかなと思う正月太り解消のための運動療法というテーマで今日はお話をいただきます。はいはい、この正月太りもお正月でね、どうしても太りがちなんですけれども、まあ、これどうして起こるのかまず教えていただけますか？
はい、お正月太りはですね、大きく2つの原因があるかなと思ってます。
はい、
1つは皆さん心当たりあるかもしれないです。食べ過ぎですね。そうですね、おせち料理であったりとか、あとは日本酒、お酒であったり、あとスイーツ、こういうものはカロリーがすごいんですよね。
はい、
で食べ過ぎちゃうとそれだけ体に溜まっちゃいますから体重が増えたりしてきます。あとはおせち料理とか含めて、はい、塩分の濃いものが多かったりするんですよね。
そうですね、味が結構濃いですもんね。
そうですね、もともとおせち料理は最初のお正月の期間、特に主婦の方とかがゆっくり休めるようにって作らずに済むような、物持ちにするような日持ちするようなものが多くなってますので、はい、その点ナトリウムっていう塩分の構成要素がどんどんたくさん含まれてるんですよね。
仕方がないことではあるんですね。
そうですね、でそれを取っちゃうとですね、体の中に水が溜まりやすくなるんですよ。
あ、
むくみとかよく言われたりしますけど、ああいうところも体重、あとは太ってくるっていうところに関係してたりします。
そうなんですね。そういえばおせちを食べた後は目がパンパンに腫れてたりします
本当ですか？あと、はい、もう一つがですね、体を動かす時間がどうしても減ってしまうっていうところがあります。
確かにね、
お正月ってやっぱり年末であったりとか、はい、まあ、大掃除とかね、そういう普段の日頃の疲れを癒す時でもありますので、はい、家や旅行先でゆっくりされる方が多いかなと思うんですけど、
はい、
どうしても普段のお仕事されてる時とかと比べると運動量って減っちゃいますよね。
確かにずっとゴロゴロしてますね
こういったところが組み合わさってお正月太りは起こってるんじゃないかなと言われてます。
いやもう当たり前といえば当たり前ですけど、食べ過ぎて動かないとそりゃ太りますね。
おっしゃる通り、いかにその太ってしまったっていうところを解消できるかっていうところが今回のメインテーマになってくるかなと思いますので、
いやもうぜひ教えてください。
はい、はい、
じゃあその正月太りを解消するためにですよね、どんな運動をしたらいいんでしょうか？
そうですね、まあお正月に関わらずなんですけれども、健康的な体を維持するっていうところの点で今日はちょっとお話ししていきますね。
お願いします。
まずバランスの取れた運動っていうのがすごく大事なんですけど、
はい、
バランスの取れたって一体どういうことなんだろうと思いませんか？はあ、
ちょっとそれが分からないですね。
そうですよね、
運動って言っても
いろいろありますもんね。
はい、ありますね。
で、まあ、今回はいくつかに分けて説明させていただきますね。
お願いします。
運動というと、まあ、大きく持久力を高めるような、まあ、持久力運動、
はい、
あとは筋力トレーニングの筋トレですよね。
あ、はい、
とストレッチとか、大きくこの3つに分かれるかなと思っています。
はい、
でまず持久力運動から、ウォーキングとかジョギングとか、まあ、サイクリングもそうですけれども、
はい、
有酸素運動っていうのを、
うんうん、
これはですね、体の心肺機能を高めて、はい、体の脂肪を燃焼させてくれるんですよね。で皆さん多分有酸素運動した方がいいよなんていろんな番組に聞かれると思うんですけど、
はい、
じゃあ具体的にどれぐらいの頻度でどれくらいの時間やったらいいか悩んじゃいますよね。
そうなんです、全く見当がつかなくて
そうですよね、
はい、
で一般的にですね、世界で最近言われているのが、週に3回、少し息が上がるぐらいの、
はい、
運動を1日30分 行うのがいいって言われてます。
ちょっと息が上がる程度の運動を
週3回、
1回30分、
結構大変ですよね
大変そうな気がします
できる人がどんだけいるんだろうと思っちゃいますよね、はい、でも一応一般的にはそういう運動をするのが推奨はされています、はい、まあ、次は筋トレですよね、
はい、
でなんで筋トレをすることがあのお正月太りを解消するところにつながるかというと、
はい、
筋肉っていうのが増えてくるとですね、体の基礎代謝と言われるものが上がります。
基礎代謝、
はいはい、これは何かと言いますと、体の中に溜まっている、もしくは摂取した、まあ、あの糖であったりタンパク質であったり脂質をあの代謝する、要は消化する能力って考えていただければいいと思うんですね、
はい、
この代謝する能力が上がることで取った分もきちんと分解できるようになっていきますから、
取ったものもちゃんとこう消費してくれる、
そうですそうです、はい、吸収して消費してくれるので、なのでお正月太りでちょっと太ってしまっても筋力を鍛えることでその消費がどんどん早くなっていきますから、お正月太りの対策として1個筋力トレーニングも挙げられるかなと思います。
そうですね、はい、
で3つ目、ストレッチなんですけど、はい、こちらに関しては直接お正月太りの体重を減らすとかの効果はないんですけども、はい、やっぱり健康的な体および、まあ、怪我のない体を維持するっていうところで体の柔軟性っていうのはすごく大事になってくるので、まあ、運動習慣を続ける上で先ほど申し上げたような、はい、まあ、週3回1日30分とかの運動を続けられるためにもストレッチとかで普段から柔軟性を保っておくっていうのが大事かもしれないですね。
なるほど、そうなんですね。運動をするために体の
ストレッチ
をっていうことなんですね、
はい、はい、おっしゃる通りです。
いろいろ難しそうな気がしますけど。
難しいですよね、
はい、その持久力運動はウォーキングだったりジョギングだったり、うん、サイクリングだったりイメージしやすいんですけど、筋トレっていうのはなんかできやすそうなものってありますか？
そうですね、よく耳に皆さんがよくご存知なものとしては、あとはそうですね、腹筋であったりとかスクワットとか、はい、あとは腕立て伏せなんてものが挙げられるかなと。でもっと本格的にやりたい方はジムとかに行ってやっていただくっていうのがいいかなと思うんですけど、はい、今は YouTube とかでもいろんな教材が上がってますので、そういうのを参考にしながら筋力トレーニングやっていただけるのがいいんじゃないかなと思います。
なかなかね、私もともと運動をしない
、はい、
タイプなので、はい、そのなんかどこに力を入れたらいいのかとかっていうのがよくわからなくて、なんか自分で動かしててもどうなのかなって思ってたんですけど、そっか、今は YouTube だとかいろんな参考になる動画とかもありますもんね。
一個一個のその筋力トレーニングの解説をしてくれる動画もあるんですけど、組み合わせて今日は1日この筋力トレーニングのセットをやりましょうっていう詰め合わせのなんか動画みたいなのもあったりしてですね、今日5分間だけ頑張りましょうなんていう動画もあるので、
はい、
そういうので普段から意識してやっていくっていうのも手かもしれないですね。
そうですね、あとはもうちょっと一度ちゃんと教えてもらうっていうのも大事かもしれないですね。
自分のトレーナーさんとかにも聞いてみるのもありかもしれないですね。
ね、はい、ストレッチも同じでなんか本当に伸びてるのかなとかも思うので、ちょっとそういうのも一度見ていただくっていうのもいいのかもしれないですね、
は
い、
できる人はどんどんやっていって、はい、難しい人はもう教えてもらって、ね、基本からね見直していくのがいいかもしれないです ね、
せっかくやるんだったらね、はい、効果的にやりたいですもんね、はいはい、そっか、この3つをちょっとここをバランスよくということですね。
持久力、筋トレ、ストレッチ、はい、この3つですね。
偏らないように。
偏らないように。
はい、わかりました。じゃあちょっとこの3つをうまいこと組み合わせながらやっていきたいなというふうに思います。はい、ただそうは言ってもなかなか毎日忙しいと思うんですけれども、これをこう上手に取り入れる方法みたいなっていうのはありますか？
そうですね、まあ、多くの社会人の方がお仕事お忙しいですもんね。はい、まあ、そんな中、まあ、運動の重要性っていうのは理解できててもなかなか取り入れられない方にはですね、日常生活の中に運動をうまくこうはめ込むっていうところを意識していただければなと思います、
はい、
まあ、具体的に申し上げますと、例えば仕事中基本的に座って事務作業しますよね、
はい、
今でもスタンディングデスクって言って机の高さを上げ下げできるようなテーブルとかもあったりするので、
はい、
単にこうパソコン作業をするときにでもちょっと立って負荷をかけてやるっていうのが一 一つ。これは集中力を高めるっていう意味でも最近有用と言われてますので、
はい、
そういうのを試してみたりとか、
はい、
あとはまあミーティングの時に移動しながらミーティングをするっていうのも海外なんかでは言われたりしますね。
移動しながらミーティング、
歩きながらちょっと喋りながらおしゃべりの感覚でミーティングをするっていうのも一つ報告をされてますし、
は
い、取り入れやすいこととしたらエレベーターを使わずに階段で上がるようにするとか、
あ、耳が痛い
あとはですね一駅分ちょっと例えば電車通勤されてる方は一駅分歩くとか、そういうところを意識していくと自然とですね日常の中で皆さん運動してることに気がつけると思うんですよ。なので改めて運動というと、はい、なんかこう壁があってなかなか始めることできないと思うんですけど、自分のできることでいいので少しずつ運動をしていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。
なるほど、そうなんですね。じゃあちょっとご自身の生活をもう一度思い返してみていただいて、あ、ここをちょっと変えたら動けそうみたいなところを見つけるっていうことですね。
おっしゃる通りだと思います。
ちょっとそれはね見つけるのも楽しそうですのでね。
あ、そうです ね,
ねここ変えてみようみたいな、
はい、
気分転換にもなっていいかもしれないですね、
はい
はい、ちょっと私もいつも座りっぱなしなのでちょっと立ってやってみたいと
そうですね、結構本当にいいって言われてますね、はい、
そうなんですね。
運動とその仕事のパフォーマンスっていうところもつながってきてですね、はい、日常生活にそうやって取り入れるとさっきおっしゃってくださったようにリフレッシュできるので、
はい、
仕事の成果も上がりますし、まあ、今回お正月太りっていうテーマですけど、その体の体型維持っていうところにも関係してきますし、一石二鳥だと思います。
本当ですね、いいことばっかりですね。
あ、そうです、
はい、
なんで少ししんどいと思うんですけど最初の一歩を踏み出してもらえたらなって思います
なるほど、ちょっとだけ頑張って、はい、見たいと思います。
頑張ってみてください、
はい、ありがとうございます。さあ、そしてそのお正月にこう運動を始める時にですね、まあ、ちょっと注意しないといけないようなところっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、まずお正月、最初の冒頭にもあった通りどうしても運動不足になっちゃいますよね。
で、はい、
であと寒いですよね、1月、はい、2月っていうのは。なので急に激しい運動を始めるとですね体がついていかずに怪我の原因になることがあるんです。なんでまずはもう当たり前なことですけれども、はい、ウォーミングアップをしっかり行って、
はい、
急な運動で体を驚かさないように最初は軽めのウォーキングであったりとか、まあ、できる人はジョギングとかからスタートしてみるのがいいんじゃないかなと思います。
そうなんですね、今当たり前のことなんですけどっておっしゃったんですけどあ、そうだわって私は思ったんです
本当ですか、
はい、
思い出してもらえると。
そうですね、ウォームアップが大事なんですね。
そうなんですよ、はい、お正月に食べ過ぎた分をこう取り戻そうと思って無理してこう、はい今度お正月初なのか頑張ろうとか思ってしまったりすると思うんですけど、
はい、
やっぱり急に何かをするっていうのは本当に危険ですので、まあ、体調に注意しながら、
はい、
体のケアもしながら適宜運動を始めていくのがいいんじゃないかなと思います。
わかりました、じゃあちょっとずつ、はい、慣らしながらですね、はい、ちょっと覚えておきたいと思います、はい、
最後運動後にはですねしっかりクールダウンしていただいて、
はい、
体を急に運動をやめてしまうとまた負担かかってしまうので、例えばランニングした後は軽く歩いて、はい、ちょっと体を休めてあげたりとか、そういうクールダウンっていうところも可能だったら意識してもらえるといいかなと思います。
そうなんですね、きっとねなんかこう若い頃に運動部に入っていらっしゃったりとかする方は当たり前のように多分なさってたかなと思うんですけど、私のようにこう文化部だったり帰宅部だった方はあんまりこう、はい、そういう感覚がないかもしれないですけど、激しい運動をしてすぐやめちゃうっていうのはダメなんですね。
そうですね、
あともうちょっと軽い運動をして
とかストレッチとかそういう時にして筋肉伸ばしてあげて、うんとかは大事になってくるかなと思います。
なるほど、そういうところに気をつけることが大事っていうことですね、はい、
やっぱり普段からの運動習慣をお正月からつけていくっていう点でも無理してやるんじゃなくって、できる範囲でやって続けられるように頑張っていくのがいいかなとは思います。
なるほど、 はい、さっきちょっと伺ってたんですけど、はい、あれなんですって、ご高齢になって入院されたりした時も、もともとに筋肉がある方と筋肉がない方で治りが違ったりなんかするっていうことを、
ね、そうですね、入院された患者さんに、まあ、フォーカス当てますけど、やっぱり筋肉量が少ない方とかだと、はい、入院中寝てる時間が長くなってしまいますので、一段階体力が落ちてしまって、入院前はなんとか歩けたのに、入院した後はもう歩けなくなっちゃったなんて悲しいことを聞くことがあるんですよ ね、
ありますね。
でもそういう時に事前の足腰の筋肉をしっかり鍛えておくことで、入院中に一段階体力が落ちてもですね、そのままお家に帰れるようなこともできるようになったりしますので、日頃から足腰を鍛えてですね、健康を維持していただくっていうのは、そういう時にも生きるかなと思います。
そうなんですね。なのでちょっとね、しんどいかもしれないですけれども、
最初の一歩ですね。
そうですね、はい、もう 今からちょっとでも筋肉つけて、はい、健康な生活を保っておくということがとても大事だということですね、はい、いやよくわかりました。ちょっと心を入れ替えてしっかり動きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日もお話を聞かせていただきましたのは、楽和会丸田町病院救急総合診療科の井田学先生でした。先生ありがとうございました。いかがでしたか。このコーナーは放送終了後、ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。